聖書をお読みいたします。マタイによる福音書28章の1節から10節までです。さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方に、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ、遺体の置いてあった場所を見なさい。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。確かにあなた方に伝えました。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄りイエスの足を抱き、その前にひれ伏した。イエスは言われた。恐れることはない。行って私の兄弟たちにガリラへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。イエス様の復活おめでとうございます。本日はイースターの礼拝です。死んだ後にあの世で良い暮らしができるという前提で毎日を過ごしていきましょうというお話をさせていただきます。2000年前のユダヤの都エルサレムでの出来事でした。一昨日にあたる金曜日の未明、私たちの救い主イエス様は祈っておられたゲッセマネの園で逮捕され、ユダヤ人の権力者のもとに連れて行かれて、大祭司の前でその罪を咎められるという珍事に出会いました。ユダヤ人の指導者たちで構成される議会の裁判にかけられて、神様をバカにした冒涜したという罪で死刑だと言われました。でもユダヤ人だけでその男を、救い主を死刑に処すことはできませんでしたので、総督ピラトのもとに連れて行って、そこで決着を改めてつけようということになりました。ピラトは暴動寸前にまで荒れ狂いそうになったユダヤの群衆を恐れて、自分がローマ皇帝から悪く思われるのは避けたいという思いもあって、なし崩し的にこの青年イエスの処刑に同意してしまうのでした。実はピラトは外から見ればユダヤにおける最高権力者の地位にありました。しかし蓋を開けてみると、悲しいかな、彼は主体性に乏しい一人の一介のサラリーマンに過ぎませんでした。彼の妥協によって 私たちの救い主イエス様はあざけられ、唾を吐きかけられ、馬鹿にされ、鞭で39度も打たれて、肉と骨が露出するまでに体は崩れ、血だらけの体のまま十字架で貼り付けにされなければなりませんでした。両腕には直径1センチの杭が打たれていました。重ねられた足の甲も同様に太い釘で打たれていました。呼吸さえできない、酸素欠乏、大量の失血、脱水症状、また夜のその前の晩は一睡もできていない、さらに自分を支えていた弟子たちにはみんなに見捨てられて逃げられてしまう、そういう苦しみの中での処刑でした。その痛みが一瞬で終わるのであればまだ楽だったかもしれませんけれども、十字架刑はその受刑者をとことん拷問で苦しめる形で消耗死させていくという、人類史上最も劣悪な冷酷な処刑方法として今でも知られています。一番の苦しみは肉的な痛み、仲間が去っていく精神的な痛みよりも、それまで親しい間柄、心を一つにして行動してきた父なる神に見捨てられるというよりは、断絶、感動されるという扱いで、全くお父様が応答してくれないという霊的な苦しみが一番イエス様を苦しめていました。この想像を絶する苦悶、苦しみは、太陽の光が都エルサレムに全く届かなくなるという正午から絶命される午後3時までの真っ暗の暗闇によって目に見える形で表現されていました。絶命の後、息を引き取られたイエス様の遺体を引き取るために、有馬屋出身の議員ヨセフという方が勇気を振り絞って、この権力者ピラトに願い出て、遺体を引き取って、自分が入るはずだった都に近い富裕層向けの墓地にイエス様の体を納めて、その日は終わりました。十字架の現場をまざまざと見届けていた女性たちがいました。すぐにでも行ってイエス様に香りのする油を塗って差し上げたいと思っていました。しかし金曜の夕暮れからユダヤ人にとって大事な安息日、働かない一日が始まってしまいました。ですからじくじたる思いを抱えつつも、女性たちは自宅で外に出ないで一日を過ごし、日曜の日が昇ってくるのを待っていたわけです。二人の女性マリアは満を持して夜の空が白んでくるのを待ってから出かけました。二人の心を占めていたのは、どうすれば墓の前に立てかけられている蓋を開けることができるかということでした。自分たちの力では到底動かすことのできない石が蓋となって置かれていました。横穴の墓でした。しかし墓に到着するや否や、天変地異というか大きな異変がそこに起きました。現代の我々には信じることが難しいかもしれませんけれども、なんと天国から天使が下ってきて、稲妻のように輝く天使がその墓石を脇へ転がした石の上にちょこんと座ったというのです。 ユダヤ人の指導者たちが送り込んでいた、見張りのために来ていたユダヤ人の万兵たちは、恐れのあまり震え上がって死人のように死後硬直した体のように体は硬くなっていたと記されています。しかし天使は万兵の恐怖をよそに女性たちに語りかけました。主イエスは死人の中からよみがえられてこの場にはいないというメッセージでした。それを聞いた二人は聞いて信じた、イエス様はよみがえったと確信したのでした。これがキリスト教というものです。神様から伝えられたメッセージを本当だと確信して受け止める、そこからキリスト教というのが始まってきます。で、この光り輝く天使が言うには、弟子たちに、あの逃げていった弟子たちにイエス様のよみがえりを伝えろということでした。ですからそれを本気にして女性たちはエルサレムの町の中に引き返して弟子たちを探し求めようと走り始めたのでした。そのような使命を二人の女性たちは神様からもらって動き出したのでした。キリスト教において信じるというのは単に頭の中の知識を増やすということではありません。単に知識として2000年前に救い主が死んでまた生き返ったということを知って知識を増やすことで終わることではありません。キリスト教において信じるというのは自分の行動を変えるということです。神様の御言葉というのは本気で信じるとその人の人生観を変え、世界観を変え、行動を、人生を変えていくものとなるからです。ものの見方が変わって、自分の価値観が変わって、今までやったこともないような行動に一歩踏み出す、その信仰によって勇気を持って踏み出したその一歩を天の神様がご覧になって喜んでくださり、その人に神様が恵みを注いでくださる。こうして信じて一歩踏み出した人たちは神様から恵みを受けて、さらにもう一歩歩みを進める。今まで自分の心の中が暗かったがゆえに、腐っていたがゆえに、やってこなかった周りの方々への奉仕、周りの人たちを幸せにするための働きというのを一転して取り組むように変えられる。で、それを見た神様がその人に恵みを注ぐ。そういうことでクリスチャンの人生はチャレンジの連続となっていくものなのです。本人としてみれば、他の人が見ていないけどお言葉だからやってみようということで、わざわざ捨て身で自分を犠牲にして周りの人のために動き出すわけですけれども、自分の幸せは後でいいから、まず近くの人たちを助けようということで動き出してみたものの、実際にはやってみると不思議なことが起こって、捨てたはずのものが返ってくる、返ってくるどころか2倍も3倍にも多くなって返ってくるというのを経験するわけです。あ、これは神様から来た恵みなんだということに気づきます。こうして心を満たされ、心の中にあった傷も癒され、 涙して感謝するというのがクリスチャンの一生です。成長曲線、信仰の成長曲線がそうして描かれるわけです。2000年前のエルサレムでイエス様の遺体に油を塗ろうとして天使に出会った2人の女性は、その言葉を信じて弟子たちに伝えに行く、その使命を果たすために走り出したところで、そのような神様からの恵みに突然出会いました。なんと死んだと思って探し求めていたイエス様が生きた姿で2人に現れてくれたのでした。言葉でよみがえったとは信じていたものの、その生きたイエス様に直接会える、それも世界で初めて、その2人がイエス様に出会った、復活の主に出会った、そういう恵みを2人は味わうわけです。思わずひれ伏してイエス様の足に抱きついてしまった、そういう場面が記されています。イエス様は2人に喜びなさいというふうに言われました。日本語の聖書ではおはようというふうに書かれています。韓国語ならアンニョンハセヨかもしれません。人類初の復活の死を目撃するという恵み、類まれな祝福をこの2人は神様からもらった、そういう瞬間でした。十字架で死なれたイエス様はよみがえることによってある大事なことを証明してくださいました。それは、私たち死んだ後に明るい人生が待っているということをイエス様はご自分の復活を通して教えてくれたのでした。日本にも良い教会はいくつもありますけれども、海外には素晴らしい教会もっとたくさんあります。素晴らしい教会の共通点は何かというと、死んだ後に自分たちには素晴らしい人生が待っているということを信じているところです。イエス様がエルサレムの城壁の外、富裕層向けの墓地でよみがえられたことをもって、ああ自分たちにも新しい人生が、この地上の人生よりも素晴らしい人生があの世で待っているのだということを世界中のクリスチャンは信じて毎日を過ごしています。創世記3章をご覧になれば分かる通りに、私たちのこの地上の人生というのはある意味苦しみで満ちています。学校に行ったら宿題が出て苦しみます。職場に入ったらさまざまな仕事をこなさなければならないので、面倒くさい仕事をやり遂げなくてはならないので苦しみます。人間関係でも苦しみます。上司からの命令に従わなくてはならないという点でも苦しみます。しかし給料をもらえたり、人との関わりの中でいいことがあったりして、私たちはその小さな幸せから多くの喜びを得ています。しかし私たちはそれは多くの苦しみの中でご褒美として少し与えられる喜びであることを知っています。ではここにいる方々は全員自分たちが幸せになりたいと思っていらっしゃるはずです。幸せになるにはどうしたらいいのか、いつも考えていらっしゃるはずです。問題は次です。今幸せになりたいのか、それとも後で幸せになりたいのか。素晴らしいクリスチャンと思われている方々は死んだ後幸せになればいいと思って過ごしています。しかしイエス様がいらっしゃるということをご存じない方々は、 死後の幸せというのがイメージできませんので、今幸せになるということを求めてしまうのではないかと思います。現代の私たちが求めてやまない幸せというのは、簡単に言いますと、おいしいものを食べること、厳しい仕事から解放されて自由になって楽をすること、男性であれば女性といい関係を持つこと、また自由になった暁にはギャンブルなどでもっとお金を稼ぐ、そんなことも幸せの一つかもしれません。こういうものを求めない方々でさえ次のような幸せを求めているはずです。周りの人たちから認められて良い評価をもらっていい関係を築くこと、人気者になること、周りの人たちから慕われて頼もしい人だと思われたい、つまり影響力を持ちたいというのは誰もが思っている、願っていることだと思います。もしそこのそこのお金があって生理的な欲求も満たされて影響力を多少持つことができれば幸せだろう、それを今すぐ手に入れたいというのが誰もが願っていることではないかと思います。それを手っ取り早く実現する方法もあります。周りの人たちから幸せを奪うということによってそれは簡単に実現します。ギャンブルでお金を儲けたら何が起こっているかというと、裏では多くの人たちが損をして苦い思いをしている、そういう背景があって自分が儲かるわけです。もし自分が多少の権力を握ることができれば、組織の上の方になって自分のわがままを通せるようなポジションになるかもしれない、もしくは少し有名になれば周りの人がもっと自分のことを認めてくれるかもしれない、他人を振り回したり他人から崇められたり、奪うことで人は幸せになるということを一時的ですけれども知っています。で、それに対して困ったことに聖書の御言葉はそれと全く逆のことを教えています。ギャンブルとは逆のコツコツと働くことがいいことだと聖書は教えています。高い地位につくこととは逆の奴隷のように身を含めて低めて周りの人にお仕えするということを聖書は求めています。他人から認められたり高い評価をもらったりすることではなくて、隠れたことを見ておられる神様に期待しなさいと聖書は教えています。今すぐ地上で幸せになりたいと思っている方々にとって聖書の教えはある意味最悪な出会いとなります。キリスト教というのはイエス様が証明してくださった死後の人生、死後に輝かしい人生が待っているというのを信じなければ本格的に取り組むことがなかなかできないといった種類のものだと思います。天国って本当にある、そしてその天国にイエス様を信じたがゆえに確実に入ることができる、そしてその後の人生は素晴らしいものになる、そういう確信がないとなかなか聖書の教えには取り組めないのです。しかし先ほど申し上げた通り、確信を持って取り組んでいる方々にはいろんな不思議なことが起こります。自分の幸せは死んだ後でいいやと思っていた人たちが御言葉に従ったゆえに神様から恵みを受けて地上にいる間にとっても幸せになってしまう、心の傷が許されて家族が恵まれて周りの人たちが自分の行動のゆえに幸せになっていく、なんて素晴らしいんだろうと思うようにだんだんと変えられていきます。聖書に従ううちに それまで人から奪う生き方をしていた人たちが、人に与える、周りの人を幸せにする生き方をするようになるからです。劇的に人生を変えられた人の一人にアルフォンスというドイツ人の少年があります。少年の頃、第二次世界大戦が繰り広げられていました。ドイツの北部に住んでいた少年でした。道を歩いていたら突然敵の飛行機が現れて、弾丸のような弾を自分めがけて撃ってくる。その機銃掃射の線がだんだんと自分の方に近づいてきたわけです。逃げに逃げてつまずいて倒れてた時に、その弾丸がちょうど自分の上を過ぎ去っていきました。機関銃ですので何発もこう撃って、飛行機が移動するにつれてそれが線のようになって過ぎ去っていくわけですけれども、心臓のすぐ脇の土にめり込んで、アルフォンス青年は九死に一生を得た。そしてその時、単にラッキーだったから助かったわけでなくて、天の神様が自分を救ってくださったとアルフォンス青年は感じました。生かされた命をどうやって用いていったらいいんだろうかと少年は考えました。そしてその時に、ちょうど400年前になるでしょうか、日本の長崎で処刑された26人の成人のことが頭に浮かびました。そしてそこには幼い少年が一人含まれていました。君は少年だから逃がしてやろうと言われたのに、その誘いを断って他の25人と一緒に貼り付けになって長崎で処刑された少年のことが頭に浮かびました。アルフォンス君は、自分はカトリックの司祭になって日本へ行こうとその時決めました。後に上智大学で死生学を教えるデーケン先生でした。またこれは信仰の、次の話は信仰と直接関係ないかもしれませんけれども、この地上での幸せを捨てて自分の出世を棒に振った軍人の話をいたします。これも第二次世界大戦の時の話です。私たちの国はアメリカの飛行機の爆撃をたくさん受けることになりました。特に終戦の年の3月になりますと、東京に大規模な空襲がなされて、ちょうど3月10日ですけれども、1700トンの焼夷弾が東京に投下されて、その日は嵐のように、たくさんの爆弾でしたので嵐のように火が燃え移って、ついに10万人の方々が亡くなるという壮絶な体験を私たちの先輩たちは味わうことになりました。ボーイングの29という爆撃機が飛んできました。でもアメリカ軍は最初からそんな風な無ごたらしい大量虐殺をしたいと思っていたわけではなかったということを最近知りました。あ、こんな軍人さんたちがいたんだなということを改めて感激を持って受け止めたわけですけれども、彼らは第一次世界大戦でヨーロッパで次々と不毛な戦いがなされているということに、何か解決方法はないかと探していました。第一次世界大戦といえば、塹壕という堀を掘ってその中に兵士が入って、互いに塹壕に入った兵士が鉄砲の弾を撃ち合うという、それも何年間にもわたって撃ち合うという不毛な戦いをしていました。何十万という若い人たちが死んでいったわけです。単なる消耗戦でした。で、そんな消耗戦は何とか避けることができないかということで、飛行機乗りたちは理想的な戦争の終わらせ方というものを模索していったわけです。 アメリカのアラバマ州のモンゴメリーというところに飛行部隊が立ち上げられて、その幹部たちが戦争を終わらせる良い方法、人が死なないで済む良い方法というのを一生懸命考えていたわけです。で、彼らが思い当たった解決方法は、もし戦争が始まったら相手の軍事工場を、それもその工場がダメになったら戦争全体が動かなくなるという、そのような工場を狙い撃ちして早く戦争を終わらせることができるんじゃないかという考えでした。で、その考えを持った人が日本を爆撃する現場の担当者に任命されました。1944年11月日本への空襲が始まりました。テニアン島、サイパン島、グアム島というマリアナ諸島が米軍の支配下に入って、そこから B-29 が飛んでくるようになったからです。で、その現場の司令官はヘイウッド・ハンセルという男性でした。高度1万1000メートルという高いところから非常に精巧な照準器を持って、軍事工場だけを狙って破壊し、それによって日本が動けなくなって降参して戦争を終わらせることができるだろう、一般の人たちの犠牲は最小限に抑えた上でアメリカにとって有利な結末を得ることができるだろうと必死に戦っていました。しかし意外のことに、日本の上空来てみると550キロで飛んでいた B-29 ですけれども、230キロのジェット気流が吹いていた流れていたので、なんと時速800キロ近いスピードで飛ばざるを得ませんでした。つまりどんなに精密にピンポイントで爆弾を落とそうと思っても、それがどんどんずれてしまうということが起こっていたわけです。高い高度から精密な爆撃を昼間にするというハンセルさんの考えは全然実現しないまま何ヶ月も経ってしまいました。そして翌年1945年1月にとうとうハンセルさんは解任されて引っ込まざるを得ないことになりました。で、代わりに後任になった人物はカーティス・ルメイという殺し屋で、どうでもいいから現実の戦闘でうまくいくことだけをやればいいんだ、成果を上げれば全てがいいんだという考えの持ち主でした。ですからハンセルさんは1月に交代してからいろんな準備をして、ナパーム弾という焼夷弾をもう1700トンという考えられない量を東京に落とそうと、それもジェット気流の下、高度2000メートル、1500メートルという低空飛行で行って、普通に行ったら撃ち落とされちゃうから夜中に飛ぼうと、爆撃ではなくて焼夷弾で庶民の家を燃やし尽くすことによって戦果を上げようというふうに劇的な 戦術の変更を行って、大きな成果を、アメリカから見ると大きな成果を上げることに成功してしまいました。私たちの側から見ると大変な厳しい被害を負ったわけです。で、このカーティス・ルメイさんはそれだけでは全然足りないと思って、上司の許可も得ずして8月に至るまで日本の各都市を、60数都市ですけれども爆撃を続けて15日に終戦となりました。埼玉県では8月14日に熊谷で空襲がありましたが、それがそのルメイさんの功績の一つになっています。もともと多くの市民を殺さないで済むように、そういう目的で開発された B-29 と照準器、高性能の照準器ですけれども、でしたけれども、ある現実主義の人物がやってきて、それを真逆の方向で用いて大きな成果を上げるということに なってしまいました。今自分の評価が上がればいいという思いで始めた新しい戦術が私たちの国の中で多くの人たちを殺してしまうということにつながりました。他方でそのような戦闘はやめようという気持ちで理想を目指して戦っていたハンセル氏は突然解任され、軍人を辞めた後誰からも認められない寂しい人生を送らざるを得ませんでした。しかし戦いを泥沼の戦いをしたカーティス・ルメイは日本政府から後で勲章までもらって、また旧西ドイツを支えるためのベルリンの空輸作戦の責任者にも任命されて、輝かしい人生をその後は歩むことになりました。他人の命を奪うことで輝かしい人生を歩んだ軍人と、それをしないように避けたためにひっそりと誰からも見向きもされず死んでいった軍人の差がここに現れています。ハンセルがイエス様を信じていたかどうかはよく分かりませんけれども、私たちイエス様に従う人の人生というのはハンセルさんのような人生になることを覚悟しなければなりません。で、この話はイエス様の復活が死後に輝かしい人生をもたらすというその約束は私たちの子育てや教育活動にも反映されてきます。今幸せになるのではなくて死後に幸せになろう、今地上で生きている間は面倒なこともたくさんやろうということになると、子供を育てる時の基準が全く変わってきます。この地上では子供に苦労をさせてでも死んだ後幸せになってもらいたいと信じる者は思うわけです。ですから子供には大変なことを進んでさせようというふうになります。もしかしたら洗濯機を使う代わりに洗濯板と石鹸で洗濯をするようになるかもしれません。もしくはエスカレーターやエレベーターに乗るのをやめて階段で歩くという子育てをするかもしれません。都会で、ファーストフードを食べて楽に過ごすという休暇を諦めて田舎で農作業をするような休暇を選ぶかもしれません。今の人生で終わってしまうのなら子供には楽をさせた方がいいわけですけれども、しかしもし死後に輝かしい人生が開けるというのであれば、今この地上で生きている80年間100年間は多少苦労させてでも天国に行ってからイエス様との輝かしい毎日を送ってほしいと思うのが親心ではないでしょうか。こうして死後の世界を信じない親はどちらかというと子供を甘やかせスポイルさせるような子育てをしてしまい、死後の人生を信じている親は子供に厳しく大変なことをさせようという子育てになっていきます。どちらの子供が大人になってから周りの人を幸せにさせる力を持つかというと、それは明らかです。本日は死後あの世において良い人生が開けるという前提で毎日を過ごそうというお話でした。もし死んでからこそ私たちにはいい人生が開けるのだと分かれば、それを悟ることができれば私たちの人生も人との関わり方も大きく変わっていきます。そしてそれを信じてイエス様と共に歩む本当の幸せを歩んでほしいと神様は今日も私たちに期待しています。お祈りします。 天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。イエス様がよみがえり、死を打ち破り、新たな世界を開いてくださるということを証明してくださったことをありがとうございます。私たちの心を捉え、死後の世界に対する期待を膨らませ、この地上にあっては厳しい人生を乗り越えるのだという信念をどうぞ私たちに固めさせてください。他人の幸せを奪うよりも、周りの人に幸せになってもらうために自分は苦しみをなめるのだという覚悟をどうぞ私たちにお与えください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。